ミューズスクレシネマ楽しもう映画の秘密。はい、映画好きの皆みたいに、配給に関わっているフリーマオフィスの中村麻衣さんと毎月話してますね、
はい、よろしくお願いします。今月も、
6月です。
はい、
いや6月ね、もう一つ作品が上映中ですね、
はい、そうなんですよ、はい、先月ですかね、ご紹介したパンブラザーズっていう、はい、彼らの最新作なんですけれども、うん、2013年に中国で、公開するともう25億円を興行収入記録したという大火災パニックドラマ、
うん、
インフェルノ大火災脱出っていう作品なんですけれども、はい、これ74年にですねタワリングインフェルノっていう結構有名な高層ビルで火事が起きて
消防士の話
ですね。そうですそうですそうです。それをちょっとこうオマージュというかっていう作品で、これ主演のラウチンワンっていうちょっとコメディーもいけるような俳優さんなんですけれども、はい、彼とあとルイスクーっていう、まあ、これがまたイケメンな俳優さんなんですけど、うん、コネクテッドっていう作品、セルラーっていうハリウッド映画があって、うん、携帯急に電話かかってきて、うん、もう女の人から助けてっていうのが、うん、あって彼がそのもう本当に彼女にとっての生きる綱っていうので、うん、まあ、彼が一生懸命命を懸けて見ず知らずの女性を助けるっていう話があったんですけど、うん、それをリメイクしたのがコネクテッドで、うん、それに出てた俳優さんなんですけれども、うん、彼が2人が今回は主演で、
消防士って
消防士ですね、はい、
確かその74年ぐらいのは、はい、あれだポール・ニューマンかなんかだったんじゃないかなと思います。
私見てないんですよ、
は
い、
多分。
でも結構大御所の方々もこれを見て、うん、いい感じで本当にこう踏襲してるというか、なんでタワリングインフェルノ の, 大好きな方も、うん、絶対に楽しんでいただけるんじゃないかなっていう作品に仕上がってます。
中国映画ですね。
はい、はい、そうですね、はい、
もう6月21日土曜日より、はい、シネマート六本木で、はい、ロードショーしております、
はい、そうなんで、ぜひ見に行ってください。
はい、
はい、
さあもう一本、
はい、これはもう世の中の女性が今世界中が熱狂しているって言っても過言ではないほどの彼です。
イギリス初、
はい、ベネディクト・カンバーバッチ版のシャーロック、はい、はい、
なんかね、そのね、ベネディクト、ね、カンバーバッチの顔はどうって私はそうでも、もうそんな思わないんですよ。なんかちょっと目が引っ込んでるなぐらいにしか思わないんだけど、はい、いや、やっぱり一回シャーロックに、ね、なっちゃうとすごいなと。
そうなんですよ。もう彼のやるシャーロックはもう特別ですよね。うん、
なんかこう、なんていうのかな、シャーロック・ホームズっていうと、やっぱ、小説の中での想像でしか私なんかはなかったから、ちょっと水戸黄門みたいなイメージでこの印籠が見えないか的な人が出てきて当たり前だったのが、ナイーブでしょ、まず。ナイーブでなんかチチチチチとかやるとこ
う
想像力を使って推理していくみたいな。
はい、もう初の試みで現代版っていうことで、うん、正直私ももうこれ3年前、うん、4年前ですかね、うん、シーズン1の時から宣伝やらせていただいてるんですけど、うん、はい、初めてパッケージ見た時に、うん、なんじゃこれはと思ったんですが、まあ2分見てハマりましたね。
だから最初のタイトルロールが出るまでに、はい、まず何分かあるじゃないですか、はい、そこでうんとも思うんだよね。
そうなんですよ、
ま、
もう引き込まれるものがその最初のところでシャーロック出てきてないのに、ね、何これって。もともと私結構ミステリー好きなんですよ、ね、なんで小説とかも結構アガサ・クリスティとか結構読んだりとかしてたんで、はいはい、シャーロック・ホームズっていうと、うん、もうそういうやっぱり私の中でもイメージがあったんですけど、うん、現代版とはもちろんパッケージも見てて、うん、資料も見てたし、うん、知ってはいたんですけど、うん、なんじゃこれはと、ね、もうそれしか思えず、
そうだね、
もう始まって本当にシャーロックが出てきたあたりで、うん、もうキュンでしたね。
かもしれない。ってことは、カット割りとかもすごい現代的で、
そうですね、
今ほら割と忙しいじゃない画面が、はいはい、なんだって、
はい、
もう高速じゃない、
はい、
それを生かしつつ、はい、 こう王道なところは音楽で盛り上げみたいな。
そうですね。
音楽も結構キャッチーな音楽を。
そうなんです。あの曲聴くと結構こうなんかうずうずしちゃうんですよね、うん、
多分あれベタに音楽だけ流したら演歌といってもイギリスの演歌じゃないかっていうような。そんな感じですよね。
はい。
ことなんだけど、それとあの高速の画面が入り混じると何とも言えない効果
が、はいはい、すごいスタイリッシュですよね、はい、であのこうどういうふうにこのシャーロック・ホームズがこう推理というかいろんなこう、はい、他の人が気づかないようなところを気づいているかっていうのがこう文字でパパパって出てくるんですよね。 そのデジタル処理の感じもまたちょっと現代的でかっこいいというか、
うん、そうだね、はい、なんかゲーム世代にもどうぞみたいな感じなんだよね、はい、
そうなんですよ。
一切ゲーム世代じゃないんですけどないんですよ本当に。だってなんだっけあれだってあのなんだっけこうバトルゲームとか全然クリアできなくて、はいはい、キャーって言ってるタイプだから本当それなのに、はい、うん、そうそう自分が押してる気分になる、
ね、そうなんですよね、
スイッチを、
はい、
いや本当にそこが、ベネディクト・カンバーバッチはこれで出てきた俳優さんですか、はい、いや、
それまでもともと結構舞台とかをメインに、うん、活動してて、うん、映画は結構出てはいたんですけども、うん、まあ、火がついたのはやっぱりこの作品ですね。はい。BBC の作品なので、うん、まあ、日本で言うとこの何でしょうね、NHK の朝ドラじゃないんですけど、
そうですね。
はい。割とその新人に近い俳優さんとかを、こう、制作陣が、こう、引っ張ってくるっていうのがうまくて、これでその火をつけて、もう大ヒットするみたいなのが、割と、多いんですよね。でこの後に実はドクターフーっていう作品があるんですけども、
ドクターフー、
はい、
あれちょっと聞いたよね、なんかこの間。
そうです、そうです、うん、はい、実はもうイギリスでは50年の歴史を持つ大作なんですけど、はい、宇宙人というか、
はい、
謎の生命体が地球人にこう漂移して、はい、宿主を変えながら、だからシーズンが変わっていくっていうので、はい、実はその次にやるドクターフーっていうのは、はい、もう11代目のドクターになるんですけども、はい、そのドクターの役のマット・スミスっていう俳優さんも、はい、もうそのドクターフーで火がついて、はい、今度ハリウッドでデビューするっていう。
あ、そうなんですか。
はい。なんでベネディクトもこの前後で結構いろんな作品出てて、やっぱり一番大きいのは去年のスタートレックの、うん、敵役ですよね、うんうん、はい、なんで敵だったのに、うん、もう主演級の扱いで来日した時も、うん、もう成田にファンが、でもほとんどはやっぱりこの作品ですね、シャーロックで好きになったっていう、はい、女性ファンが非常に多いという。
なんかねイギリスっぽいよね。そして、
はい、
姿勢よくて、
姿勢よくてもう紳士なんですよね、
うん、なんか傘とかステッキとか似合いそうな感じでで
も本当に顔はこう私たち宣伝の中では奇岩系といってちょっと、うん、変わった顔っていう。
そうですよね。
なんですけど見てると癖になるというか、うん、かっこよく見えてくるんですよね、
うん、なんかわかる。そうですよね。
そうなんですよ。
あ、やっぱ雰囲気美人じゃないけど、
雰囲気イケメン的な、
雰囲気イケメン的なところありますよね。
ありますね。でも本当にかっこいいんです、
うん、
だんだんだんだん本当にかっこよく見えてくるんです、
まあ、イギリス人ってそうなのかな。デビッドボーイも大した、まあ、あれすごい雰囲気かっこいいじゃないですか。
そうですね。なんで、まあ、マット・スミスもそうなんですよ。そのドクター・フーのマット・スミスもまたこのベネディクトに負けず劣らず、なかなかの変わった顔なんですけど、うん、見てると、
え、だってミスター・ビーンもイギリスでしょ。ほらねほらね、イギリス系
でも本当やっぱりお芝居が上手なのと、はい、あとベネディクトやっぱりこの声がいいんですよね。彼ナレーションとかもすごいやってて、はい、アニメの吹き替えとかもやってて、はい、低くてちょっと、
そうです、ね、
本当にクイーンズイングリッシュに近い、うん、英語なのですごく綺麗な英語喋られるので、
うん、今度聞き直そう。それは
なんで本当に
英語が綺麗、
本当にベネディクト大好きな方は、はい、吹き替えじゃなくて字幕で楽しんでらっしゃるっていう。
そうでしょうね、はい、日本版はじゃあ吹き替えとかがもう
DVD が、
うん、
はい、7月の4日に発売になります。
7月4日発売ですね、
はい、実は5月の末に、
はい、
NHK の放送があって、うん、その前夜に前夜祭で、うん、オールナイトイベントで実は上映会をやったんですけれども、うん、もう90何パーセント女性っていうか、
彼
で300人近く満席になりました。
へえ。でも試写室どこ？
いや、角川さんの映画館 で、
さん
で、それが初めての劇場上映だったんですよ、公式で、
はい、
はい、もうそのくらい今ファンがついてるっていう。
ベネディクト・カンバーバッチ、
熱いシャーロック。
そっか、7月4日に発売ですね、
はいはい、シーズン3ですね、はい、ついに2年間待ちました。
はい、そっか、じゃあその間作ってたっていうことですね。
やっぱりベネディクトがやっぱ忙しかった。マーティフリーマンもあのホビット、うん、あのワトソン役の、はいはい、マーティフリーマンもホビットとか、うん、すごいあのハリウッドの映画に出てて、うん、2人ともすっごい忙しいので、うん、なかなかこうスケジュールが合わなかったみたいで、うん、制作一回やってちょっと中断期間があってみたいな感じだったらしいんですけど、はい、やっとやっと
3年ぶりに、
じゃあ2年ぶり、
はい、2年ぶり、7月4日に、DVD が全国発売になるということで、はいはい、すっごい楽しみなのは、シャーロック、
はい、
シャーロックって検索すれば分かりますかね。
はい、シャーロックで出てきます
ですよね、はい、いやー本当今日は本当シャーロック一色でこんなに話が弾むとは思わなかったんですが、はい、マリさん2曲目は、はい、何を持ってきていただきましたでしょう。
はい、最初にご紹介させていただいた、うん、あのインフェルの大火災脱出のエンディングテーマの曲を持ってきました。
はい、じゃあ聴いてください。
はい、
読書紹介コーナーリブル。
はい、読書紹介コーナー、気になった本を紹介するというコーナーですが、今月はですね、南谷になんと城山三郎を読んじゃったんですね、うん、なんだか あんまり触手が動く作家ではなかったんですけれども、このね、題が気に入っちゃったの。まず何が気に入ったって、まあ、新潮文庫で、手に入れたんですけれども、そうか、もう君はいないのかっていう題なんですよ。なんか題聞いただけで本買うのってジャケ買いみたいなもんかな。うん、なんかこのなんとも寂しいこうポツンとしたこの題、やっぱ小説に題つけるのって大切だななんて思いました。だってあの城山三郎っていうとやっぱりなんかちょっと経済的な小説書く人として私の頭の中にあったんですよ。例えば爽快や錦次郎とかね、あと落日も湯とか毎日が日曜日とか、あとちょっと硬い小説ね、あのだいたい城山三郎自体が名古屋生まれの海軍特別幹部練習生として終戦を迎えた、そういう方で、あのいろいろあの景気論と、つまりあの一橋大学卒業してから、景気論とか多分経済学部とかだったんだと思うんですけども、そういうものに造詣が深くていろいろ小説を書いていた方なので、そういう小説家としての認識があったんですが、このね、そうかもう君はいないのかはですね、なんと台で買いましたが、あのこれ城山三郎と奥さんの、まあ、自伝みたいなものだから、奥さんが先に亡くなっちゃったんですね、城山さん。その亡くなった奥さんを忍んで書いた、まあ、私小説みたいなものだったので、なんとも奥さんとの出会いから始まって一人の人の日記を読んでるみたいな感じがして、なんともこうほんわかした気分になりました。小説というよりはこれはまあ自伝的、そうね、あの没後に発見された感動感涙の手記と書いてありますから、何かちょっとほっとしたいというか、まあほんわかしたいような気分になるときにこの小説を、小説じゃないな、随筆だなこれは、手に取ってみるのもいかがでしょうかということで、今日は新潮文庫の城山三郎、そうかもう君はいないのかをご紹介しました。 Radio